ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領はリヤードでのイスラム協力機構サミット出席後、米国へ出発することについてお伝えします。インドネシアのジョコ・ウィドド大統領は12日、サウジアラビアのリヤードで開催されたイスラム協力機構の臨時サミットに出席の後、米国へ出発しました。アンタラ通信によると、大統領秘書室は正面での声明にてリヤード副知事アミル・モハマッド・ビン・アブドラハマン氏と在サウジアラビアのインドネシア大使アブドル・アゼス・アハマッド氏と在インドネシアのサウジアラビア大使ファイサル・ビン・アブドラ・アル・アムディ氏と在リヤードインドネシア大使館国防駐在官プトゥッ・ウィチャクソノ氏が大統領の出発を見送ったと述べました。大統領の答弁にあたり、レッド・マルスディ外務大臣、ズルキフリ・ハサン貿易大臣、大統領軍事長官であるヘルサン国軍少将が同行しました。それでは次のニュースです。インドネシアへイスラム協力機構がガザ紛争停止を委員することについてお伝えします。インドネシアはイスラム協力機構からガザ戦争をやめるためにイスラム協力機構とアラブ連盟に代わって行動を開始する権限を与えられた国の一つです。11日 YouTube での大統領事務局からの公式声明でレッド・マルスディ外務大臣はイスラム協力機構サミットで合意された31位の決議においてインドネシアはガザ紛争解決への貢献が認められたと述べました。決議の第11項はパレスチナ問題特に最近のガザ情勢の解決に向けた努力を続けるインドネシアの積極的な貢献をイスラム協力機構が認めたものです。イスラム協力機構指導者らはインドネシア以外にもサウジアラビア、ヨルダン、エジプト、カタール、トルコ、ナイジェリアに対しイスラエル・パレスチナ間の和平に向けた政治プロセスの開始の支援を委員します。イスラム協力機構指導者らはまた国連安全保障理事会に対し残虐行為の即時停止、援助の提供並びに国際法の遵守の重要性を訴える決議への行動を要請しました。イスラム協力機構はまたジュネーブ条約第4条が規定する戦争犯罪である150万人のパレスチナ人の北から南への強制移送を非難しました。 それでは次のニュースです。インドネシア国民である一家族ガザから避難することについてお伝えします。インドネシア外務省はガザ地区からインドネシア国民である一家族を避難させることに成功しました。12日に大統領と共にワシントン DC に向かう際、レッドマスディ大臣が YouTube による公式声明にて表明したものです。同外務大臣はフセインという名前で知られる夫、妻、二人の子供がからなるインドネシア国民の一家族が在エジプトの大使館の避難団とともにすでにエジプトにおり、インドネシアへの帰還準備のためカイロに向かう予定だと述べました。現在彼はすでにエジプト領内におり、在エジプトのインドネシア大使館の避難団に加わっています。この後彼らはカイロに向かい、インドネシアに戻る準備をする予定です。同外務大臣は避難の過程には長い時間がかかり困難であるが、引き続き最善を尽くすと語りました。外務大臣はまたこの家族の避難の後、現在残り3人のインドネシア国民がガザに残ることに決めて、インドネシア病院周辺に滞在していると述べました。インドネシア外務省は彼らの状態が良好であることを確認するため、この3人の国民並びにジャカルタの人道支援団体メルシー代表との連絡を引き続き継続しています。それでは次のニュースです。世界保健機関はガザのアルシファ病院と音信不通についてお伝えします。世界保健機関のテドロス事務局長は12日に同機関がガザ地区のアルシファ病院の人々と連絡が取れなくなったと述べました。同市は医療従事者と患者の安全に対する懸念を表明し、同市曰く命を救い、ひどい苦痛を軽減する唯一の方法である統治の人道的即時停戦を呼びかけました。10月7日のパレスチナ抵抗勢力ハマスによる国境を越えた攻撃以来、イスラエルはガザ地区に空爆並びに地上攻撃を続けており、そこには病院、住宅、礼拝所などが含まれます。子供4506人、女性3027人を含め11078人に及ぶパレスチナ人が殺害されました。一方、公式データによるとイスラエルの死者数は1200人に達しました。それでは次のニュースです。数千人の南アフリカ人、イスラエルのパレスチナ攻撃に抗議行動についてお伝えします。イスラム教やキリスト教、ユダヤ教の団体に所属する数千人の南アフリカ人は週末、ケープタウンの街角にて1万1000人以上が死亡したイスラエルによるガザ地区攻撃に抗議しました。12日のアンタラ通信によると、群衆はパレスチナ国旗やパレスチナ人への連帯のメッセージを記した横断幕を掲げ、ガザ地区での即時停戦を要求しました。野党であるアフリカン民族会議の率いるンバルラ事務総長とネルソン・マンデラ氏の孫で同党の国会議員のマンドラ・マンデラ氏は政府に対しイスラエルとの国交断絶 を要請しました。その他、大衆もまた政府に対し在パレスチナのイスラエル大使館を閉鎖するよう要請しました。10月7日にイスラエルとパレスチナの暴力紛争が勃発して以来、南アフリカではこれまでに数十回の抗議活動が行われています。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日はジョコ・ウィドド大統領とジョー・バイデン大統領とのワシントンでの会談についてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は2023年11月13日にホワイトハウスでジョー・バイデン大統領と会談し、地域の安全保障と環境に優しいエネルギーへの転向について話し合いました。ジョコ・ウィドド大統領は12日、イスラム協力組織の首脳会議に出席後、サウジアラビアのリヤドからワシントンに向けて出発しました。ロウ大統領はまた、11月15日から17日にかけて、サンフランシスコで開催されるアジア太平洋経済協力首脳会議にも出席します。金曜日夕方、リヤドへ向かう前、ジュアンダ空港でのプレスリリースにて、ジョコ・ウィドド大統領はジョー・バイデン大統領との会談は、ガザ地区に関するインドネシアの確固たる立場を表明する良い機会だと強調しました。 一方、ホワイトハウス報道官のカリン・ジアン・ピエール氏は、両首脳は国際法を遵守し、自由で開かれたインド太平洋地域の維持のための方法について話し合うとの説明しました。同氏は世界第2位と第3位の民主主義大国の間で75年近く続いてきたパートナーシップの強化へのコミットメントをバイデン大統領が再度明言すると述べました。カリン・ジアン・ピエール氏は、両首脳はまた、グリーンエネルギーへの移行における協力を強化し、経済的繁栄を促進し、地域の平和と安定を強化する機会を模索すると述べました。インドネシアは東南アジア最大の国であり、米国にとって重要な地域パートナーです。中国はインドネシアの主要な経済パートナーであるが、一方インドネシアは米国の武器の重要なバイヤーです。地域に関する専門家らは、今週のワシントンでの会談で両国が安全保障上の強化について話し合うと予想しています。先週の月曜日、イギリスの国際経済誌ファイナンシャルタイムズは、ジョコ・ウィドド大統領が米国及び他の西側諸国に対し、以前約束された200億ドルの資金のインドネシアのグリーンエネルギー移行への提供と、インドネシアにとって重要な鉱物産業への支援策の強化を要請したと報じました。今回のジョコ・ウィドド大統領の訪米により、望まれた成果がもたらされることが期待されています。具体的には、インドネシアが自身のガザ問題に関する政治的立場をしっかりと伝え、一方でエネルギー転向の方針が引き続き順調に進められることです。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスの皆さん、今日の歴史です。今日は1990年11月13日に最初のワールドワイドウェブまたは WWW が作成されたことから始めます。1990年11月13日に最初のワールドワイドウェブまたは WWW ページが作成されました。当時ウェブを閲覧するにはWWW が唯一の手段でした。現在、ウェブブラウザーでウェブサイトにアクセスすると、この三文字が頻繁に表示されます。WWW はテキスト、画像、音声、またはビデオの形式でインターネット上に情報を表示する方法であり、インタラクティブであり、あるドキュメントをウェブ経由でアクセスできる別のドキュメント、またはハイパーテキストに接続できるという利点があります。ウェブ経由で提供される情報は、セミプログラミング名言を使用して構成されています。次に1998年11月13日に民間人17名が死亡したスマンギ第一の悲劇についてです。1998年11月13日のスマンギの悲劇とは、国民協議会または MPL 特別会議の実施と議題に対する国民の抗議活動が起き、民間人の死亡をもたらした2件の事件を指します。スマンギ第1位の悲劇として知られる最初の事件は、インドネシア暫定政府 時代の1998年11月11日から13日に発生し、民間人17名が死亡しました。スマギ第2の悲劇として知られる2番目の事件は1999年9月24日に発生し、ジャカルタ全土で学生1人とその他11人が死亡、217人が負傷しました。最後に2015年11月13日、パリ市で武装テロ攻撃が発生し、民間人150人が死亡したことについてです。現地時間2015年11月13日金曜日、フランス・パリ市内の複数の場所で武装テロ攻撃が発生し、少なくとも150人が死亡したと伝えられました。当時パリ国民には屋内待機が要請され、市内全域に約1500人の職員が配備されていました。この致命的な攻撃はバタクランのコンサートホールを狙ったものと見られました。6人から8人の人質が建物に入ったと述べられている。犯人は現行内に約60人を人質に取りました。それとは別にフランス対ドイツの親善試合が開催されていたスタッド・ドゥ・フランススタジアム付近で、他にも3件の爆発音が聞こえました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はジョコウィドド大統領のガザ危機解決に対するイスラム協力機構の団結への呼びかけについてお伝えします。インドネシアのジョコウィドド大統領はイスラム協力機構に対し、パレスチナ・ガザ危機解決のため団結し最前線に立つよう呼びかけました。これは土曜日、サウジアラビア・リヤドのキング・アブドゥル・アジズ国際コンベンションセンターで開催されたイスラム協力機構の臨時首脳会議で同大統領が語ったものです。大統領事務局の YouTube によると、同大統領はガザでのイスラエルの残虐行為の即座停止に対し具体策を生み出すのに適しているイスラム協力機構首脳会議の開催をインドネシアは支持すると述べました。同大統領によると、世界の79億人以上の人口と190以上の国家指導者の中で、この残虐行為をやめる人は一人もいないということです。イスラム小国の指導者らの前で同大統領は4つの具体的な提案を行いました。第一に、即時停戦の要請です。大統領によると、停戦がなければ状況は改善しないということです。また、大統領はイスラエルは自衛という説明で民間人を殺害し続けていると付け加えました。これは集団的懲罰に他なりません。イスラム協力機構はイスラエルが直ちに停戦を実施する方法を見つけなければなりません。第二に、大統領は人道支援の加速と範囲の拡大を主張しました。ガザの人道状況が非常に憂慮すべき状況であることを考慮し、イスラム協力機構はより良い予測と持続が可能な支援体制を提案する必要があると大統領は付け加えました。大統領はまた、イスラム協力機構に対しイスラエルの責任を追及し、和平交渉を直ちに実施するよう要請しました。大統領は意見表明を終える上で、参加各国指導者の共感のもと、この臨時首脳会議の結果をジョー・バイデン米国大統領に伝えると述べました。ジョコウィドド大統領はその後、リヤドを立ち米国に2国間訪問を行う予定となっています。一方、同曜日のマフムド・アバス大統領との会談で、ジョコウィドド大統領はパレスチナを最適かつ具体的に支援し続けるというインドネシアの強い決意を改めて表明しました。同大統領はヨルダン側西岸におけるパレスチナ民間人に対する凶悪な行為は国際法と人道的価値観に対する重大な違反だと述べました。会談中、アバス大統領は、インドネシアはパレスチナ人民の戦いを一貫して支援している国の一つだと述べました。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Detik waktu pun berjalan, seakan ku telah hilang dari kehidupan yang bahagia. Tuhan kuatkanlah dari hati.
Voice of Indonesia.
Mungkin itu sekuat tenaga.
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回はマレカ・サンガトン・ブラニー、日本語で彼らはとても勇敢な人たちですです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは mereka sangat pemberani、 日本語で彼らはとても勇敢な人たちですというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリアのビデオブロッガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン氏とムンタワイ・ショウとシベルト等の女性ツアーガイドの間で行われました。クリス氏はムンタワイの伝統的なアーチェリーフェスティバルにてアーチェリーを練習する若者の性格についての感想を述べました。
Mereka memakai busur panah tradisional Mentawai.
Mereka sangat pemberani. Busurnya saja setinggi tubuhnya.
Iya, anak-anak itu berlatih memanah untuk berburu sejak kecil.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、mereka sangat pemberani、日本語で彼らはとても勇敢な人たちですに関連する語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。 mereka、 mereka、 日本語で彼ら、彼ら、 sangat pemberani、 sangat pemberani、日本語でとても勇敢な人、とても勇敢な人、mereka sangat pemberani、 mereka sangat pemberani、 日本語で彼らはとても勇敢な人たちです、彼らはとても勇敢な人たちです。busur panah、 busur panah、 日本語で弓、弓、 tradisional、 tradisional、 日本語で伝統的、伝統的、setinggi tubuhnya、 setinggi tubuhnya、 日本語で体と同じくらい高い、体と同じくらい高い。 anak-anak、 anak-anak、 日本語で子供たち、子供たち。 berlatih、 berlatih、 日本語で練習、練習。 memanah、 memanah、 日本語で弓を放つ、弓を放つ。 berburu、berburu、 日本語で狩りをする、狩りをする。 sejak kecil、 sejak kecil、 子供の頃から、子供の頃から。リスナー皆さん、会話の中でmereka sangat pemberani、 日本語で彼らはとても勇敢な人たちですという文を聞きました。この文は彼らが伝統的なムンタワイの弓を使用しているという発言に対する反応としての文です。この文には勇敢な性格の人を意味する pemberani、 日本語で勇敢な人という単語があります。pemberani、 日本語で勇敢な人という単語はムンタワイ族の子供たちの性質や性格を表現するためにmereka、 日本語で彼らという単語の後に置かれます。性質や性格を表す言葉の他の使用例を聞いてみましょう。 penakut とは臆病な性質を持つ人のことです。クリス bukan penakut、 日本語でクリス氏は臆病者
ではありません。プニャバルとは、我慢強い性質を持つ人です。シンタ、seorang pemandu wisata yang penyabar。日本語で、シンタさんは、我慢強いツアーガイドです。メンタワイの魅力を紹介するメンタワイフェスティバルでは、メンタワイの伝統的なアーチャリーフェスティバルが開催されます。アーチャリーフェスティバルには、アーチャリーコンテストや、毒や、調合、アトラクションなど、伝統的なアーチェリーに関連したアクティビティが催されます。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Mereka memakai busur panah tradisional Mentawai.
Mereka sangat pemberani. Busurnya saja setinggi tubuhnya.
Iya, anak-anak itu berlatih memanah untuk berburu sejak kecil.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
ku cinta, yang mengerti ku apa adanya.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Selalu selalu. Ku tak mau, ku tak mau hanya mimpi. Hari ini kau kembali.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。